はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月26日火曜日です。本日は第758回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。悪気はなかったんです。不幸にこの番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。昨日はですね、東京にね、出張だったんですね。で、いろいろありましてね、予定よりですね、3時間早めに到着したわけなんですね。3時間もあるんでね、何しようかなと思ったんですね。何して時間潰そうかなと。こんな時ね、よくね、トキワ荘のミュージアム、ね、そちらに行くんですけどね、本日は休館中らしいと。で、中野のね、ブロードウェイ、ね、そこによく行くんですよね。あそこ行きますとね、3時間では足りないんですよ。見るとこが多すぎましたね。アニメとかね、特撮はね、聖地巡礼、ね、としたいんですが、前もってですね、準備何もしていなかったんですね。どうしようかなと。おととしはですね、そういえば、つぶらや英二監督のね、お墓参りに行ったっけなぁと思い出したんですね。またと、毎年のようにですね、石森章太郎さんのね、この生家、生まれた家の方にね、よく行くんですけどね、お墓の方に行ったことってないよなぁと思ったんですね。お彼岸のね、季節は終わったんですよね。お墓、石森章太郎さんのお墓行ってみたいと思ったんですね。なんか年齢が高くなりましたね。不思議と墓参りっていうのはね、好きになりますね。いや、石森章太郎さんのね、お墓に行くだけだってもね、時間が余りそうなんですよ、3時間っていうとね。で、石森さんのお墓に行くならですね、ここは一つですね、漫画の神様、手塚治虫さんのお墓も一緒にお参りしたいなと思ったわけですね。というわけでですね、新幹線ならね、サクッとね、調査しますとね、お二人ともですね、東京都の豊島区、そこにね、お墓があることが分かったんですね。おー、これだったら3時間もありません。余裕でお二人のところね、挨拶に行けたなと思ったんですよ。っていうので行ってみたわけです。まずはネット検索でね、お二人のね、お墓の住所をね、詳しくチェックいたしました。で、あとスマホのね、Google でですね、手塚治虫さんのお墓、そちらの方をね、住所でね、検索しますね。Google マップでね、最短ルートを出してくれます。そのルートはね、新幹線で上野駅を降りまして、上野から線、山本線でね、大塚駅で下車しまして、そして都電荒川線のね、大塚駅前から乗りましてね、そして新甲信塚駅、新甲信塚駅で下車しまして、そこからあと徒歩で4分で着くっていうルートです。最短距離ならね、いろいろとルート変わるんですけどね、私が見た時はそのルートだったんですね。というわけで、まあ、ちょっと不安だったらね、大塚駅からですね、都電荒川線に乗り換えるときですね、東京は慣れてないので迷いそうだったんだね。っていうんで、Google マップでね、画面をぐーっと大きくしましてね、で、自分のいる位置をね、把握しながらですね、駅の方向に向かって歩いていったんでね、迷わずね、大塚駅に着くことができました。実はですね、都電の荒川線に乗るのは初めてだったんですね。どの上をね、電車が走る。都電っていうね、これに乗るの初めてなんですね。いや、面白いなと思いましたね。そしてですね、新甲信塚駅で下車した後はですね、お墓までですね、Google マップをぐーっと開けましてね、大きくしまして、そして迷うことなく着くことができました。お墓はね、受付を通らないとね、お墓に行けないっていう仕組みになっている、ね、ところなんですね。で、受付でですね、手塚治虫さんとは行きたいんですっていうことを伝えたらですね、特に理由などをね、聞かれませんでね、先行代200円となってますって話でしたんで、200円を渡したとですね、先行2本にですね、紐つけてくれたんですね。で、その先行を持ってね、さらに手塚さんのね、お墓のところまでね、案内してくれたんですね。っていうのでね、あっけなく手塚治虫さんのお墓に到着いたしました。手塚治虫さんというとね、会津出身のアシスタント、ね、笹川博さんをはじめ多かったんですね。で、そんな縁でですね、会津に4回ね、遊びに来たっていうことがあります。その会津があるね、福島県から来ましたよ、と。自分、ブラックジャックが大好きなんです。って話をね、心の中で挨拶いたしました。 また現役時代はね、忙しかったでしょうかね。ごゆっくりお休みください。と。っていうね、お墓参りを終えることができました。で、今度はですね、手塚さんのお墓からですね、石森章太郎さんのね、お墓のところの住所をね、Google検索しました。またですね、都電荒川線に乗りましてね、今度はですね、西ヶ原4丁目の停留所、そこからですね、乗りましてね、東池袋4丁目までね、乗ったんですね。そこはですね、丸の内線に乗り換えまして、東池袋から、亀町まで行きまして、亀町で下車しました。で、亀町からですね、徒歩5分、6分かな。それで、もう墓に着くときなんですね。手塚さんのお墓がですね、40分ぐらいで着くんですね。石森章太さんのお墓はね、受付取らなくてもね、お墓参りできるんですけどね、また受付寄ったんですね。線香がないとやっぱり形になりませんからね。とは受付の人いないんですよ。どうしようかなと思ったらですね、お日がもう終わったばかりっていうね、お墓のね、掃除をされているね、職員らしい人を見つけたんでね、そういう人に聞いたんですね。そしたらですね、この箱の中に100円入れてね、そしてあとそこから線香を受け取ればいいんですよと。そして下のところにね、線香に火につける装置がありますんで、火つけてくださいと。というのでね、線香をね、いただきまして、そして火つけてね、持ってね、お墓を探し始めたんですよ。でも見つかんないんですね。先ほどね、あった職員らしい人にまた会ったので、ね、聞いたらですね、本堂の後ろの方にありますよ、っていうのでね。っていうんで、行ったらですね、ずっと奥ですね、墓のところにですね、サイボーグ009のね、モニュメントがありましたね。あ、ここだ、と。というわけでね、そういう線香を備えて拝みました。ね。聖火の方はよく行ってますよ。サイボーグ009とか、ロボコンとかね、非常に好きでした。仮面ライダーとかね、まだ見てますよ、と。本当にありがとうございましたと挨拶で、ごゆっくりお休みくださいと。で、墓を出たところですね、本日の仕事場、そちらに向けてね、Google検索したらですね、十分間に合ったんですね。そんなわけですね、スマホの Google 検索がね、もう大活躍でしたね。電車の運賃にはね、スマホのスイカで全て払うことができましたんですね。で、サクッとね、行くことでできるんですね。そして、この都会の方のお墓はですね、線香も準備されてますし、ね、ライターなどね、火の準備なしで行けたんですね。スマホがない時代だったらですね、誰かですね、詳しい人にね、案内してもらえないとね、行かなかったと思うんですね。いや、本当にスマホってすごいなと思いました。なかなか素敵な体験をしたと思っております。というわけですね、今回はですね、自分が子供時代からね、影響を受け、そして今もね、影響を受け続けているですね、手塚治虫さん、それから石森章太郎さんのね、お墓参りに行ってきたよっていう話でした。こんな感じでね、有名人のお墓参り、ね、都会だと気楽に行けていいですね。そのうちですね、機会がありましたら他のね、方のお墓の方も行きたいと思っております。はい。それではまた次回よろしくお願いします。ぷんきちのお宝の話にお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。